You ready?
Yeah!
OK! タキャスト、スタートレコーデ！
はい、タキャスト、放送主のタコスです。今回はですね、復帰第1弾って言うほどのもんではないんですけど、はい、スイッチボットの話をします。はい、私が買ったスイッチボットの、開閉センサー、はい、開く、閉めるセンサー、開閉センサーですね。それについてお話しようと思います。はい。まあ、あれです。2週間ぐらいね、録音してなかったのはあれなんですわ。アコギの方に、はい、アコースティックギターの方にですね、傾倒しておりまして、すごいね、ぐんぐんポッドキャストのね、時間が吸われるんですわ。うん、ちなみにもう一台買おうかなっていうところで収まらず、ベースも始めようかなというところまで行ってますんで、はい。そのね、誘惑を振り払ってこうやって、ポッドキャストに舞い戻ってまいりましたタコスでございます。わからん。私はどうなってしまうんだ。ね、最初は語り引きとかできたらいいなとかね、お寂し山とかね、そういうこう、なんだろう、軽いワンフレーズ、ツーフレーズ、できれば一曲ぐらいできればいいなと思ったらね、ね、まともにその行動進行すらできないくせに、ギターが、別のいいギターが欲しくなってくるっていう、ね、沼に放っております。はい、その話はまた別途するんですけど、はい。まあ、とりあえずスイッチボットの話しようか。そう。スイッチボット買ったんですよ。はい。で、もともとね、だいぶ前からね、スイッチボットの、例えば、ね、加湿器だとか、LED ライトとか、まあ、いろんなね、スイッチボットのシリーズ持ってるんですけど、今回は開閉センサーを買いました。はい。まあ、切実な理由がございまして。で、まあ、まず、スイッチボットとは何ぞやという話から一応ザクッとしておくと、IoT 家電のブランドの一つです。で、IoT 家電とは何ぞやっていうと、インターネットオブシングス。はい、IoT、今をときめく IoT ですね。物とネットをつなぐ。はい、物のインターネットというところですね。例えば、テレビ。例えば、洗濯機。例えば、炊飯器。例えば、スピーカー。普通、これらの、この家電たちって今まではネットに繋がってなかった。しかしながら最近まあネットに繋がったり、することによって、例えばテレビだったら家の外からテレビをね、録画できるようになったり、家の外から洗濯機を回せるようになったり、家の外からエアコンを操作できるようになったり、いう風にしてきました。そう。直接ダイレクトにボタンを操作するのではなくて、ね、インターネット、ネットを介して操作、もしくは、それらの数値の監視とかをできるようになってきた。というのがインターネットオブシングス。はい。そして IoT 家電と呼ばれるものたちです。そう、家の外からでも、まあ、どこからでもアクセスすることが可能になりましたよという。まあ、そういう家電たちのことなんですけど、それの、まあ、ブランドのね、一つですね。IoT 家電をメインとして取り扱っている、ブランド。スイッチボットというブランドがございます。例えで言うと加湿器ですね。IoT 加湿器、IoT LED ライト。ね。あと、なんだろうな。ハードウェアでボタンポチってするやつ。はい。わかんない?なんかこう、ね。我々電気、こう、パチパチって、スイッチ、パチパチしますけど、あれをこう、自動でパチって押してくれる。自分の指の代わりをやってくれる。ね、そういう可愛いこんまいやつがおるんです。そんな感じでこう、なんだろうな、こうテレビとか、あと炊飯器みたいに、こう、でかい白物家電ではないんだけど、こまごまとした、IoT の家電を、出しているというのが特徴のメーカーですね。で、そこの今回は開閉センサーです。おいおいおいと。センサー?家電かそれ ?IoT 家電か?まあそうですね。まあ、IoT 家電をですね、非常に使いこなす上ではですね、残念ながらね、家電だけでは何ともならんのだ。っていう話は先にしとこうかな。これ全然別の余談ですよ。IoT 家電を従前に使いこなそうとなるとですね、何かしらのトリガーが必要になります。トリガー。銃の引き金ですよね。例えば、先ほど言った IoT 加湿器。これ確かに外からね、ポチッと その IoT 加湿器の電源を入れるというボタンを、まあソフトウェアでね、アプリでやってやれば、つきます。が、それだけだと。それだけだと、ぶっちゃけ、まあ、つけ忘れたりもしますよね。まあ、無用の長物という風になってしまいます。例えば、ここで、同じく IoT の温湿度計があったとき、例えば、その湿度計で、例えば 40% のより湿度を切ってしまった、今 39% の湿度ですとなったときに、その加湿器を、自動でオンにする。そういったことができるようになれば、よりもっと便利になると思いませんが、そういうことです。つまり、まあ、特にこのスイッチボットシリーズにおいてはですね、そういうこう、アクションを起こす。例えば LED ライトで言うと光る。加湿器で言うと加湿を開始する。カーテンを自動開閉する装置で言うとカーテンを開ける、カーテンを閉める。そういったアクションを起こす機器と、そのアクションを起こすためのトリガーとなるセンサーたちっていうのがまた別で、出ています。まあ、そのセンサーのうちの一つが今回、私が購入した開閉センサーというやつですね。他にも、その、なんだろうな、メイドセンサー。ね、秋葉原にいる方などではございませんです。はい。まあ、部屋が明るくなったのを、感知するセンサーだったりだとか。あとは、まあ、先ほども言いましたね、温湿度計。そういったものも一つのセンサー。トリガーになるためのセンサーでございます。まあ、そんなものも売られておりますけれども。今回は可変のセンサーです。そう。トリガーですね。じゃあ何のトリガーを私は引こうと思ったのかっていう話になります。まあ、つまりこの可変のセンサーは何のために使うのよって話ですね。はい。これが一番の根っこというか今回のメインの話です。はい。まあ、すごい切実な話なんですけど。これをどこでまず使おうかなというふうに考えてるかっていうと、爬虫類のゲージです。爬虫類ゲージ。はい、私、実家ではですね、イグアナだったり、まあ、インドシナウォータードラゴンという、まあ、トカゲですね、飼っています。で、犬も飼ってたりするんですけども、まあ、割とね、デカめの爬虫類飼ってるわけです。で、私、今、社宅にいまして、社宅、まあ、会社の寮ですね。そこでは、私、残念ながら、というかまあ、お金の都合上もありますし、自分の面倒見れるのも、限界がございますので、一匹だけ、本当に非常に小さいヤモリですね。手のひら、まあ直径10センチぐらいですか？尻尾も含めて。もっとあるか。15センチから16センチぐらいはあるか。のヤモリを飼っています。で、このヤモリを僕はよく脱走させるんです。そう、ゲージの開けっぱなし。はい。これがね、非常に困るんですね。まあ、現状今、ゲージの開けっぱなしを僕がしてしまっているという話をしていますが、頻度が多すぎてですね、こいつ自分で勝手にそのゲージ開けてんでねえのっていうぐらい疑ったこともあるぐらい、割と高頻度でそのゲージがね、開いたままになっていたりすることがあります。うん。ただまあ、開けようと思ったらね、多分開けれると思うんですよね、あの子ね。そういうパワーはあるので。ヤモリって結構力強いんですよ。うん。で、巷で最近と言わせるのでもないですね。ここ数年ぐらい、爬虫類が脱走した。で、その爬虫類が、なんだろう、家のね、壁に張り付いていて、それをね、SNS で上げられて、で、ニュースになったりっていうね、そういう事件、まあ非常によく目にしますし、例えば、以前、まあ、一年ほど前かな、大きな蛇が脱走しましたっていうようなね、ニュース、それが2、3日、いなくなって、で、天井裏にいたんですけど、まあ、2、3日どこにもいなぎ続って探しまくったみたいな事件もありました。はい。まあ、あれは非常に大きな爬虫類だったので問題になりやすかったんですが、私が飼っているこのヤモリちゃん、非常に小さくございます。脱走しても多分、まあ、なんか珍しいヤモリがいるなーで終わってしまう。そう、終わってしまうんですが、やってることは、先ほどお話しした、まあ、例えばあれはイグアナだったかな。イグアナだったり、あとはテグ、釣り糸モニター、 モニター類ですね。そういったこう、1メートル、全長1メートルを超えるような大型のヤモリやトカゲと、やってることは一緒なんですね。そうです。脱走させている爬虫類、飼育している爬虫類を脱走させているという点では、私も彼らもやってることは変わりません。変わりありません。はい。まあ、ということで、まあ、非常に危機感を持って接しなくちゃいけないよな、というのを、最近感じておりました。で、さらに、まあ、私の、まあ、非常にこれは個人的なお話になりますが、私、部屋が非常に汚うございます。はい。部屋がね、非常にね、ダーティーでございます。はい。まあ、ね、脱ぎ散らかした服がね、散乱していたり、ね、ほったらかしにされたカバンがね、転がっていたりと、非常にダーティーなお部屋をしておりますと。もし、ね、うちのね、かわいい、うちの子が、例えばそういった服の下に潜り込んでしまった。で、私はそれに気づかず、それを踏んでしまった。ぐちょっという効果音とともに、変な汁が、ね、私の服を滲み出し、で、私の足を汚し、で、恐る恐る覗いてみたら、脳髄は飛び出し、目玉は飛び出し、内臓は破裂し、尻尾はちぎれ、骨はぐだぐだに、そして血がドバーッと出ている。そんな光景。もし見ようもんなら、私はもう本当に倒れるどころではありません。立ち直れないです。はい。自分の不注意で招いてしまった、ね、爬虫類の脱走。しかも、最後にとどめを刺したのは私だと。ね、耐えられないです。はい。でも、その可能性って、あるんですよ。実際存在しているわけですよ。その可能性というのは。まあ、すごい最悪の場合ですけどね。ただ、私はその可能性があるということにさえ耐えられない。私は耐えられない、うん。私がこの子を殺してしまうというこの可能性を私は本当に耐えられない。という私の精神的なね、まあ、ダメージもありまして、はい。まあ、普通にというか、社会通念上、まず爬虫類を逃がすということをしてはいけません。というのと、はい。まあ、生態系にもね、ダメージを与える可能性だってなくはないです。そしてもう一つは、私がこの子を逃がしてしまった場合、逃がして、意図せずに、この子に危害を自分が加えてしまうという可能性だってなくはない。ということで、本当に、まあ、なんとかせにはならんというところで、いろいろ試行錯誤をしていたわけでございます。はい。で、今回、まあそういうこともありまして、なんとかなるかと。そこで導入したのが、このスイッチボットくんだったということになりますね。はい。ご理解、いただけましたでしょうかという。誰に何の説明をしているんだろうかね、私はね。はい。まあね、まあいろいろやったよ、いろいろ。うん、ただね、爬虫類とかね、生き物を飼ってる、しかも小動物系を飼ってるしゃる人だったらわかると思うんですけど、厳重にその閉じまりをするということはですね、翻るとですね、日常のメンテナンスへのアクセスが悪くなるんですよ。うん。で、私、ポッドキャストとかやったりね、それで、ギター触ったりね、水泳やったりね、割と暇なみではあるんですけど、ズボラなみ人間でもあるんですよ。うん、だから日常のメンテナンスの、その、アクセサビリティがちょっと落としるのは耐えられない。うん。まあ、そのアクセスをね、その、やりやすくするために、もう、なんだろう、ほぼもう、じゃあ、開けっぱなしでいいのかっていう話じゃない。それは分かってるんですけど。うん。かといって、じゃあ、これ以上、メンテナンスをしにくくしていいのかって言ったら、そんなわけはない。うん。このヤモリたちの好む湿度っていうのは、だいたい 70%、60% くらい 70%。で、温度にしては25から27前後。 うん、割と、ね、あの苔というかそのカビが生えやすかったりする、湿度温度帯でもあります。まあ生えやすいというか、まあカビが生えてしまうような温度帯ではあるんです。湿度も非常に高いですしね。そういうところもありまして、まあメンテナンスというのは非常に、こまめに行わないといけない。はい、あのこれはね、その砂漠系のね、例えばフトアゴヒゲトカゲとかだったら、まあなんだ、メンテナンスはまあまだマシなんですけど、ヤモリ類になるとね、やっぱ湿度というのがね非常に重要になってくるので、そういうわけにもいかんというわけです。はい、というわけで、まあ、メンテナンス性を保ったまんま、できればその開けっぱなし、もしくはまあ自分で脱走している可能性はなくはないとは思うんだけど、まあ非常に低いよね。単純に多分私が開けっぱなしにしている可能性が非常に高いんだけど、そういったことに対しての対策を取りたい、はい、というのが根底にございます。でよ、でよ、で買ったのさ、つけたのさ、やってみたのさ、いいぞこれ、いいぞこれ。というわけで今からだんだんこの開閉センサーをちょっと褒めていくんですけど、まあまずね、まずまずこれを買った時にどういう構成、どういうことをしようと思っていたのかという話を先にします。まずまず何も買った時はどういうことができるのかさっぱり分かってなかったのよ、最初の頃は。ただとりあえずなんか買ったらいいことが起きそうな予感つって買っただけなのさ。で、開閉センサーっていうぐらいだから、その開けたらなんかアラートかなんか鳴ってくれるのかなって。で、なんかこうスイッチボットとかもね、他とのも連動できるから、あの去年のね、あの冬場にやってたその湿度が一定以下になると、あの部屋のね LED のライトを赤く点灯させる、普段は白で点灯させてるんだけど、ホワイトで点灯させてるんですけど、それをレッドに変える。うん、そしたら、まあ、視覚的にも赤になった、パッて赤になったら、あ、なんか、あの、湿度が足りないんだ、つって、水出さなきゃってなる。でも、そういう非常に、あの、視覚的に分かりやすいようなやり方をしていて、まあ、そういうのができるぐらいなんじゃないかなって思ってたんですよ。思ってたんです。それぐらいかなって思ったんですよ。違うのさ、これがびっくりしたのさ。まあ、僕が全然説明書読んでなかっただけなんですけど、これね、意外といろんなことができます。意外と、はい。まず、まあ、私のね、ゲージ、爬虫類ゲージはですね、引き戸っていうか、その、横にね、ガラガラガラっと開けるタイプなのさ。その、押し引きじゃなくて、横にスライドさせるタイプのやつなのね。襖と一緒です。スーって横に開けるのよ。で、開閉センサーっていうもんですから、実はこの開閉センサーですね、押すと、いろんなドアに対応してんのよ。だから、押すと、引くの感知もできるし、その横にスライドさせるときの、開いた閉まったの、その感知もできると。まあ、まずこれ一つ、おーってなったのよ。その、なんだろうな。まあ、とりあえず、写真から見てさ、その、部品 A と部品 B があってさ、その部品 A と部品 B がくっついたら、なんか近づいたら、閉まったって反応するんだろうな程度だと思ったんですよ。その程度だろうと。違うんですよ。A と B の動き方を見て、あ、今、押しましたね。つまり、ドアを開けましたね。で今、バタンって閉めましたねっていう、開いた閉めたの動作も見れるわけですよ。まあ、そういう設定もできるわけだ。おーと。まあ、確かに、あの、引き戸というか、その、開ける、閉めるのドアもあるよな、つって。この、爬虫類のゲージみたいに、こう、横にガラガラってやって開ける、閉めるじゃだけじゃないよね、って。まずそれすげえな、と思った。で、二つ目として、さっき言ったね、その、例えばさ、開けっぱなしにしていたら、例えばね、例えば、その、爬虫類ゲージが、もし開けっぱなしにしていたら、その LED ライトが赤く光るみたいな感じの設定が、まあもしできたらいいなというふうなことを考えたわけさ。ただ、開けっぱなしにしているって具体的にどんぐらいっていう話になるわけ。そう。5分 ?10 分 ?20 分 ?30 分わかんない。でも開けっぱなし。もし一定時間空いていればっていう処理ができたらいいな。その程度で考えてました。違うんですね、この子ね。 そう、開けっぱなしのタイムというか、開けっぱなしというものの設定時間、定義時間をいじれるんですよ。ただこれ残念ながら、0分から、確か0分じゃない、0かな ?0 分から30分までの間なんですよ。そう、だから30分間開けっぱなしにしていたら、あ、こいつ開けっぱなしだ、忘れてやがんべーっていうので、ライトを赤くすることができるという、そういう設定もできる。まあ、逆にその1分でも、あ、こいつ1分開けっぱなしにしてやんなっていうので、ライトを赤くすることもできる。そう。だからその結構幅が広いんですよね。しかも1分単位で行える。まあ、できれば1時間とかも欲しかった部分はあるが、でも1時間開けっぱなしにしたらね、さすがにちょっとね、それもそれで困るから、30分。まあ、確かに私、あれだよね、あの、爬虫類のゲージの中のその、メンテナンスをするのに、まあ大体30分から40分ぐらいかかるんですよ。うん、だからね、できれば40分ぐらいあった方が良かった。たかななんてのも思いながら、ただまあ30分もあればね、割と日常のメンテナンスはできるから、うん、それはねすごく良かったです。はい、まあ、そういう使い方ができるんだって。だからもうちょっと簡素な作りというか簡素な中身だと思ったんですよ。思いのほかいろいろいじくれるっていう。で、最後これが一番キュンってきました。そのドアが開いた閉まったの時間が見れるんですよ。これどういうことかっつったら、やっぱり、閉め忘れたとしたら、閉め開けた時間がわかるから、あ、この子何時間多分この部屋をうろついてるなっていうのが、もし私が開けっぱなしで、で例えばその通知にも、その開けっぱなしにした時に通知が来るようにはしてるんだけど、通知にも気づかず、かつ、LED のね、ライトが赤になっているのも気づかず、まあ、つまり、私が自分の家に帰らずにそのまま直行でどっかしらね、その出張とかに行っちゃった場合とかさ、まあ、本当に3、4日ぐらいね、家を開けることになった場合さ、いつからこのドアは開いてるんだろうかっていうのがやっぱ気になるわけよ。そう、忘れ物とか落とし物をした時と同じですよ。私が最後にそれを触った瞬間はいつだっていうところってすごい気になるわけですよね。ね、会社のスマホとかね、社用スマホとかね、なくした時とかそうじゃん。あなたが社用スマホを触ったのはいつ、最後にいつですかってめちゃ詰められるでしょ。それと一緒です。いつこのドアを開けたんだろう、閉めたんだろうってすごい気になるわけです。それがちゃんと記録されている。お、これすげーって、まあ考えれば当たり前の話なんですけど、考えればね、うん、機能としては本当単純なものよ。本当単純ですよね。それはだってセンサーだした、 IoT 家電だしたね、その開閉したね、センサーだよ。だからそれは開閉した時間ぐらいね、それは記録取るよ、当たり前よ。でもねでもね、これすごいよって私は感じました。はい。うん。いつからその開けっぱなしになってるのかをとりあえず確認ができる。っていうところが僕はすごく、なんだろう、ありがたいと思った。やらかした時間がわかるっていうことだからね。はい。という感じです。まあ、とりあえずそこだけ、とりあえず私がキュンってきたところを、お話しました。他にもあるんですよ。実はね、ライトのね、照度センサーがあったりするんですよ。だから明るくなった時とか暗くなった時に、そのスイッチがどうこうみたいな感じの動き方もこいつできるのさ。うん。だから割とね、まあまだ実は、まだ全然、これファーストインプレッションというか開けてすぐの話になるので、ちょっとまだ使い心地はまだ分かってません。だって開けて2、3時間しか経ってないんですもん、今。だから、ちょっと今から使い込んだお話を今後またしていきたいというふうに思います。はい。で、将来的に、できればですね、この開閉センサーと、を利用して、まあ、問題点としては、開いたら開きっぱなしになってるのがまずいんですよ。で、それを今回この開閉センサーを使って、 開けっぱなしになっていることへの認知を早めたわけです。ただ、認知をどれで早めようが開きっぱなしは開きっぱなしなわけです。ここで、将来的には、もし開きっぱなしになっていたら、自動で閉めるということができるようにしたいなというふうに考えてはいます。まあ、自動で開閉ができる。その、例えば開きっぱなしだったらさっきみたいに閉めようってなるし、逆にこう、例えば、なんだろう、私の部屋で火事が起きました。私の部屋もしくは私のね、隣の部屋とかで火事が起きました。実際、今年の1月に起こっております。火事。まあ、私の部屋ではないんですけど。うん。で、その時、まあ、その時の話もね、確かだいぶ、今年の1月ぐらいにしたんで、そこを見てもらうといいんだけど、僕はその時、自分の爬虫類を抱えて逃げてます。はい。で、しかも寒いからさ、周り、その温度を耐えられなくて、耐えられないから、缶コーヒーを、ホットの缶コーヒーを、パッチンパッチン、パッチンパッチン買って、で、その子が入った虫かごの周りに缶コーヒーをこうね、こう、サークルにして囲うようにして、こう、暖を取ったっていうのがあるんだけど、もし火事が起こった時に、まあ僕としては、逃げてほしいわけさ、この子に。そして、例えば私が、その、実家にいますと、になった時に、まあでもその実家にいる時点で火事の、なんだろう、連絡が来た時には多分もうことすでに遅いはずなんだけど、まあそれでも何かしらあった時に逃げてほしいわけさ。うん。ってなったら、まあ、このドア、この今ね、閉まっているこのゲージのドアは開いてほしいわけね。そういう処理ができるようになったらいいなというふうには思ってます。将来的には。できるかっつったら多分できる。トルクモーターと、あと、アルデュイのあたりと、あと、まあね、レゴあたりがあればいけるんじゃないかなと思ってます。まあ 3D プリンターもあるしね、そこら辺は何度かなると思います。はい。まあ作ってから言えって話ですけどね。はい。っていうところで、まあちょっと面白いおもちゃを手に入れたぜっつ話でございました。はい。スイッチボット、開閉センサーを買ったよという話でした。タキャスト、またどっかしらでお会いいたしましょう。ではでは。